ジャパニーズポッド101です。あー美味しそう。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
こんにちは、夏子です。
直美です。
中上級日本語講座第4シーズン第1課、
今回から新しく第4シリーズが始まります。この第4シリーズからはクリスさんに英語を担当してもらいます。クリスさん、よろしくお願いします。
クリスです、よろしくお願いします。
クリスさんの自己紹介はボーナストラックに入れておきましたので、そちらもぜひチェックしておいてくださいね。それでは夏子さん、早速ですが今回のレッスンのテーマお願いします。
はい、今回は頭を使った表現のレッスンです。
In this lesson, you'll learn some expressions using the word 頭, meaning head.
誰と誰の会話でしょうか？
西村さんと神田さんという二人の男性の会話です。この二人は友達でサラリーマンのようですが、どうやら違う会社に勤めているみたいですね。
なるほど、とてもカジュアルな日本語で話していますので、多分学生時代の友達かな。
あ、そうかもしれませんね。
This conversation is between two friends, Mr. Nishimura and Mr. Kanda. It seems like they're company workers, but working for different companies. Since they're friends, they're using informal Japanese. Now, before we listen to the conversation, we want to ask...
オーディオを聞きながらレッスンノートを読んでいますか?
Do you read the lesson notes while you listen?
レッスンノートを読むのもとてもいい勉強になると思いますので、ぜひ試してくださいね。
Try reading the lesson notes while you listen.
では、早速聞いてみましょう。
神田と飲むの久しぶりだな。最近どうだ、調子は。
いやー、先月移動してきた部長が頑固で困ってるんだ。
誰でも年とともに頭が固くなるんだよ。
だけど、俺たち営業はお客さんの要求に柔軟に対応しなくちゃいけないだろ。それなのに部長は特別な対応をしようとすると前例がないとか言って、なかなか OK をくれないんだ。
そうか、客と上司の板挟みじゃ頭が痛いな。
みんなこの部長には頭を抱えてるんだ。
でもまあ、困った上司に部下が苦労するっていうのはよく聞く話だよな。俺のアシスタントも苦労しているかもな。彼女すごく頭の回転が早いんだ。一を聞いて十を知るというタイプの人だよ。俺のミスもカバーしてくれるし、本当に頭が上がらないよ。
へえ、いいな。お前は人間関係に恵まれてるな。
いや、正直言って彼女は俺に対する不満もあるだろうし、俺に頭に来ることもあると思う。でも俺は常に感謝の気持ちを伝えるようにしているんだ。だからうまくいっているんだと思うよ。
なるほどね。西村のそういう考え方には頭が下がるよ。俺も少し頭を冷やして部長とうまくいくように努力してみようかな。
次は英語が入ります。
神田と飲むの久しぶりだな。最近どうだ、調子は。
It's been a long time since I've gone drinking with you, Kanda. How's everything going lately?
いやー、先月移動してきた部長が頑固で困ってるんだ。
Well, the manager who transferred to our office last month is a stubborn guy, and I'm having a hard time.
誰でも年とともに頭が固くなるんだよ。
You know, everyone gets a little hard-headed as they get older.
だけど、俺たち営業はお客さんの要求に柔軟に対応しなくちゃいけないだろう。
Yeah, but us guys in sales have to be really flexible when it comes to dealing with the customer's demands, right?
それなのに部長は特別な対応をしようとすると前例がないとか言って、なかなか OK をくれないんだ。
Even so, when we try to deal with something in a special way, he doesn't let us do it.Saying that it's unheard of and stuff like that.
そうか。客と上司の板挟みじゃ頭が痛いな。
I see. Being torn between the manager and the customers has got to be a headache.
みんなこの部長には頭を抱えてるんだ。
Yeah, everyone's really agonizing over him.
でもまあ、困った上司に部下が苦労するっていうのはよく聞く話だよな。
But you know, you hear a lot of stories about subordinates having a tough time with their superiors.
俺のアシスタントも苦労しているかもな。
I'm sure my assistant is having a hard time too.
彼女、すごく頭の回転が早いんだ。1を聞いて10を知るというタイプの人だよ。
She's got a good head on her shoulders though.Really quick on the uptake, that kind of person.
俺のミスもカバーしてくれるし、本当に頭が上がらないよ。
She takes care of any mistakes I make. I really owe her a lot.
へえ、いいな。お前は人間関係に恵まれてるな。
Wow, that's really nice. You have it good when it comes to relationships.
いや、正直言って彼女は俺に対する不満もあるだろうし、俺に頭に来ることもあると思う。
Well, to be honest, I'm sure she's got some issues with me, and I'm sure there are times she gets angry.
でも、俺は常に感謝の気持ちを伝えるようにしているんだ。だからうまくいっているんだと思うよ。
But I'm always trying to show my appreciation, you see. That's why I think things go well.
なるほどね。西村のそういう考え方には頭が下がるよ。
Got it. I take my hat off to your way of thinking.
俺も少し頭を冷やして、部長とうまくいくように努力してみようかな。
I guess I should cool down a bit and try and make an effort to make things good between me and the manager.
第1回目のレッスンということで、ずいぶん真面目な会話ですね。
本当。せっかく友達とお酒を飲んでいるのに仕事の話ばかりじゃ楽しくないんじゃないかななんて思っちゃいますけどね。
まあでもそうですね。こういう話なかなか社内の人には言えないんでしょうね。
あ、確かに。
でもまあ神田さんは大変そうですね、うん、なんか客と上司の板挟みなんて言ってましたからね。
そうですね。前のシリーズでも板挟みという言葉は出てきましたが、クリさん、板挟みっていうのは英語で言うとどういうことなんですか？
そうですね、様々な言い方があると思うんですけども、例えば caught in a bind、 それともディレマ、あと between a rock and a hard place っていう、まあちょっと珍しい表現もありますけどもね。
rock and hard place っていうことは、石と硬い場所の間に挟まってるってことですか？
そうですね。で、板挟みに近いような表現になりますね。うん、でも具体的に客と上司の板挟みってどういう状況ですか？
あ、これはですね、営業してる人っていうのはわかると思うんですけど、神田さんはお客さんからの要求、
demand、
あるいは頼みを聞いてあげようって思ってるわけなんですよね。でも神田さんの上司はそんな要求を聞いちゃダメだって言ってるわけです。
つまり神田さんはお客さんの要求と上司の意見が違っているのに、どちらの意見も聞こうとしているので、お客さんと上司の間に挟まっちゃってる、そういう状況なんですね。
うん、
So in this situation, it means that Mr. Kanda got caught in the middle with conflicting demands from his customers and his boss.
今回は客と上司の板挟みでしたが、これだけじゃなくて板挟みっていう状況はよく起きますよね。
そうですよね。例えば仕事と家庭の板挟みとか、もうあなた、私と仕事とどっちが大事なのなんてね、よく聞きますよね。
うん、あと愛と友情の板挟みとか、
あ、
友達の彼女を好きになっちゃったとか、そういう、
あるんですか、クリスさんは。
私はないです。全然ないです、はい、
皆さんは何かと何かの板挟みになったことはありますか？もしあったら教えてください。では単語をいくつか確認しましょう。まず移動、
transfer to a different section。
この移動は人を動かすという意味です。物を動かすことも移動と言いますが、漢字が違いますので気をつけてください。
うん。
ちょっとわかりにくいですね。
そうですね。ちょっとオーディオでは説明しにくいので、この漢字は必ず PDF で確認しておいてください。それから、物を動かすという意味の移動の漢字も辞書で確認しておいてくださいね。
transfer の意味の移動は、異なる、differ という漢字を使います。異なる部署に人を動かすという意味から来ているというふうに考えると覚えやすいですね。
うん。
Oh, I see. The kanji compound meaning transfer originated from the context of to move someone to a different section. So the kanji meaning different is used.
では次の単語を見ていきましょう。
前例
precedent
前例これは漢字を見ると分かりやすいと思いますが前の例つまり前に起きたこと事前に起きた例あるいはしきたり
tradition
という意味なんですね
よく前例がないとか前例がありませんというふうに使いますがそれは前に似たようなことが起きたことはありませんという意味なんですねダイアログの中で神田さんはこんな風に言っていました。
部長は特別な対応をしようとすると、前例がないとか言ってなかなか OK をくれないんだ。
When we try to deal with something in our own way, he doesn't let us do it, saying it's unheard of and stuff like that. 前例がないと言っていたら新しいことは何も始められないと僕は思いますけどね。
その通りですね。
うん、そうですよね。
うんでは次に面白い表現を見ていきましょう。夏子さんお願いします。
はい。1を聞いて10を知る。
One word is enough to the wise.
ちょっと説明を聞いただけで、すべて、全部を理解するという意味なんですね。ちょっとの説明が1、全部が10なんです。とても賢いという意味です。例文お願いします。
彼はとても賢くて、1を聞いて10を知るような人だ。
He is so smart and really quick on the uptake.
これはとてもいい褒め言葉ですよね。
そうですね。悪い意味では使わないですね。
うん。このレッスンのテーマは、頭を使った表現です。
The focus of this lesson is expressions using the word 頭 meaning head.
頭という単語は、体の首から上の部分を指しますよね。
そうですね。
うん。でもそれだけじゃなくて、頭の中で考えていることという意味になる場合があります。
ああ、確かに。
今回のダイアログではいろいろな頭を使った表現が出てきましたので確認していきましょう。
最初は、誰でも年とともに頭が硬くなるんだよ。
Everyone gets a little hard-headed as they get older.
おー、英語でも hard-headed って言うんですね。
はい。
うん、頭が硬い。hard-headed。似てますね。
そうですね。
面白い、
うん。
覚えやすくていいですね。
うんうん。で、この頭が硬いという表現は、本当に頭が硬くなるという意味ではなくて、頭の中の考えが硬い、あるいは古いという意味なんですね。
そうですね。自分の意見を変えられないとか、融通が効かないという意味です。
あ、いい表現が出ちゃいましたね。融通が効かない。クリスさん、融通が効かないって英語で何て言うんですか、
まあ、直訳しますと、to not have flexibility, to be inflexible.、
うん、ああ、そうですね。これと反対の意味で、頭が柔らかいという表現もあります。柔らかいは soft という意味なので、考えが柔らかくて融通が効く。
flexible
という意味で、頭が柔らかいと言いますね。
では、次の表現です。
みんなこの部長には頭を抱えているんだ。
Yeah, everyone's really agonizing over him.
ああ、どうしようっていう時に頭に手をやって頭を掴んだりしますよね。
うんうん。
この頭を掴むこの動作を頭を抱えるって言うんですけど、頭を抱えるというのは困っているとか、どうしたらいいかわからなくて困っているという意味なんですね。で、クリスさん、この頭を抱える動作ってユニバーサルなジェスチャーなんですか？
そうですね。ユニバーサルかどうかわからないんですけども、欧米では一応似たようなジェスチャーがあるんですけども、うん、頭ではなくて、ほっぺを掴むようなジェスチャーなんですね。
ほー。
ああ、困った。ああ、やばい、みたいな。
あ、その時に手を頬に当てるんですか？
そうですね。
あ、ムンクみたいな感じだ。
あ、そうだ。叫んでみたいな。
そんな感じですね。
この頭を抱えるジェスチャーっていうのは私はすごくよくするんですけど、夏子さんは、ああ、どうしようっていう時に実際に頭を抱えるこのポーズします？
します、します。結構抱えてます。
そうですよね。私も結構抱えちゃいますね。では最後にもう一つ頭を使った文章をお願いします。
俺のミスもカバーしてくれるし、本当に頭が上がらないよ。
She takes care of any mistakes I make and I owe her a lot.
頭が上がらないというのは、 相手にとってもお世話になっている時に使います。例えば、どうもありがとうっていうふうに言って、頭を下げる時は、自分の頭が相手の頭より下にありますよね。
ああ、確かに。
うん。その頭を上げることができないくらい感謝しているとか、お世話になっているという意味なんですね。
そうですね。まあ、感謝しているかどうかというのも、まあ、本当は人によるのかもしれないんですけど、うん、少なくとも相手に負い目を感じていることは間違いないですね。
あ、そうですね。
負い目を感じるは、someone owes someone else。So you literally use the term to be unable to raise the head or to not raise the head, sort of mirroring the actual gesture of submission, like a bow or something in deference to a person?
そうですね。
なるほど。
クリスさん、英語には頭を使った表現ってありますか？
まあ、たくさんあると思うんですけども、うん、ちょっと面白いのは、pig-headed っていう表現なんですね。
豚の頭？
そうですね。直訳しますと豚の頭なんですけども、うん、要するに頑固っていうことですね。
へー。豚って頑固なんですかね。
ね、面白い。
どうでしょうかね。まあ硬いっていうこともあるかもしれないですね。イメージは。
じゃあまさに頭が硬いみたいな感じですか。そうです
ね。なるほど。
へー。
面白いですね。
そうですね。リスナーの皆さんの話している言葉には頭を使った面白い表現がありますか？
あったらぜひ教えてくださいね。それからこのレッスン PDF には他にも頭を使ったフレーズをたくさん紹介してありますので、そちらも必ず読んでくださいね。
Don't forget, you can leave us a comment on this lesson.
ご意見、ご感想、質問をお待ちしています。
If you have a question or some feedback, please leave us a comment.
コメントを書き込むのはとっても簡単です。
Right. It's very easy to do. Just stop by JapanesePod101.com, click on Comments,Enter your comment and name, and that's it.
待ってます。
We're looking forward to hearing from you.
それではこの辺で。
それではまた。
See you next time.
カンダと飲むの久しぶりだな。最近どうだ？調子は。
いやー、先月異動してきた部長が頑固で困ってるんだ。
誰でも年とともに頭が固くなるんだよ。
だけど俺たち営業はお客さんの要求に柔軟に対応しなくちゃいけないだろ。それなのに部長は特別な対応をしようとすると前例がないとか言ってなかなか OK をくれないんだ。
そうか、客と上司の板挟みじゃ頭が痛いな。
みんなこの部長には頭を抱えてるんだ。
でもまあ、困った上司に部下が苦労するっていうのはよく聞く話だよな。俺のアシスタントも苦労しているかもな。彼女すごく頭の回転が早いんだ。一を聞いて十を知るというタイプの人だよ。俺のミスもカバーしてくれるし、本当に頭が上がらないよ。
へえ、いいな。お前は人間関係に恵まれてるな。
いや、正直言って彼女は俺に対する不満もあるだろうし、俺に頭に来ることもあると思う。でも俺は常に感謝の気持ちを伝えるようにしているんだ。だからうまくいっているんだと思うよ。
なるほどね。西村のそういう考え方には頭が下がるよ。俺も少し頭を冷やして部長とうまくいくように努力してみようかな。